はい、ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティーでございます。今日は秋の夜長を楽しむがためにバイトが終わってから映画を見てまいりました。ちょっとした予定がキャンセルになり、時間ができたので映画に行ってまいりました。行った先は渋谷でございます。そして水曜レディースデーとはいかず、男女共に1000円デーということで安く見させていただきました。揺れるという作品です。小田切譲さんと香川照之さん、この2人の主演の作品でしたね。兄弟をテーマにした物語でした。聖書の中にも兄弟というもののお話がたくさんありますが、映画の方もなかなか良かったですよ。もしお近くの劇場でやっていたら見に行ってみてください。ということで、今日の一章を読んでみたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の創世記第23章。サラの一生。サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地のキリヤテアルバ、今日のヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために嘆き泣いた。それからアブラハムはその死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げていった。私はあなた方の中に居留している異国人ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば私のところから移して死んだ者を葬ることができるのです。ヘテ人たちはアブラハムに答えていった。ご主人、私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で誰一人亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はおりません。そこでアブラハムは立って、その土地の人々ヘテ人に丁寧にお辞儀をして、彼らに告げていった。死んだ者を私のところから移して葬ることがあなた方の心であれば、私の言うことを聞いてツハルの子エフロンに交渉して、彼の畑地の端にある彼の所有のマクペラの洞穴を私に譲ってくれるようにしてください。彼があなた方の間でその畑地に十分な値をつけて、私に私有の墓地として譲ってくれるようにしてください。エフロンはヘテ人たちの間に座っていた。ヘテ人のエフロンはその町の門に入ってきたヘテ人皆が聞いているところでアブラハムに答えていった。ご主人、どうか私の言うことを聞き入れてください。畑地をあなたに差し上げます。そこにある洞穴も差し上げます。私の国の人々の前でそれをあなたに差し上げます。亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはその土地の人々にお辞儀をし、その土地の人々の聞いているところでエフロンに告げていった。もしあなたが許してくださるなら、私の言うことを聞き入れてください。私は畑地の代価をお払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだ者をそこに葬ることができます。エフロンはアブラハムに答えていった。ではご主人、私の言うことを聞いてください。銀400シケルの土地、それなら私とあなたとの間では何ほどのこともないでしょう。どうぞ亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れ、エフロンがヘテ人たちの聞いているところでつけた代価、通り相場で銀400シケルを払ってエフロンに渡した。こうしてマムレに面するマクペラにあるエフロンの畑地、すなわちその畑地とその畑地にある洞穴、それと畑地の周りの境界線の中にあるどの木も、その町の門に入ってきたすべてのヘテ人たちの目の前でアブラハムの所有となった。こうして後、 アブラハムは自分の妻サラをカナンの地にあるマムレ、すなわち今日のヘブロンに面するマクペラの畑地の洞穴に葬った。こうしてこの畑地とその中にある洞穴はヘテ人たちから離れてアブラハムの私有の墓地として彼の所有となった。と、23章はここまででございます。アブラハムの妻が亡くなってしまいました。彼はここで泣きましたね。そして墓地を建てようと宿泊するわけですね。彼はね、神様から与えられてるはずのたくさんの土地がありながらも、ヘテ人に対して私は異国人ですと、こういうふうに言って墓地を作る土地を譲ってほしいと願い、代価を払ってそこを自分の所有のところとするんですね。なんとも謙虚ですね。なかなか真似できることじゃありません。だからこそ神様はアブラハムを認めたんでしょうね。そういう一生になってたんじゃないでしょうか。ここはね、やっぱりアブラハムはどんな時であろうとも謙虚であったと、やっぱり人間謙虚に生きるべきだなと、そう思いました。ということで今日の一生はここまでとさせていただきます。では梅さーてーでした。